マタイによる福音書14章1節から13節。その頃、領主ヘロデはイエスの評判を聞き、家来たちにこう言った。あれは洗礼者ヨハネだ。死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力が彼に働いている。実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘルディアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れていた。ヨハネがあの女と結婚することは律法で許されていないとヘロデに言ったからである。ヘロデはヨハネを殺そうと思っていたが民衆を恐れた。人々がヨハネを預言者と思っていたからである。ところがヘロデの誕生日にヘロディアの娘が皆の前で踊りを踊りヘロデを喜ばせた。それで彼は娘に願うものは何でもやろうと誓って約束した。すると娘は母親にそそのかされて洗礼者ヨハネの首を盆に乗せてこの場でくださいと言った。王は心を痛めたが誓ったことではあるし、また客の手前それを与えるように命じ、人を使わして牢の中でヨハネの首をはねさせた。その首は盆に乗せて運ばれ少女に渡り、少女はそれを母親に持って行った。それからヨハネの弟子たちが来て遺体を引き取って葬り、イエスのところに行って報告した。イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り、一人人里離れたところに退かれた。しかし群衆はそのことを聞き、方々の町から歩いて後を追った。洗礼者ヨハネがヘロデに殺されます。領主ヘロデとありますけれども、ガリレアの領主、まあ、王になりたかったのですけれども、ユダヤの王にはなれないでガリレア地域の領主になりました。まあ、お父さんから王の地位を受け継ぐことができなかった領主ヘロデであります。またガリレアの領主ということは、イエス様が生まれてそこで活動し、そしてまた弟子たちを選んで、そして弟子たちと行動をして歩き回った、福音を述べ伝えて歩き回った地域でもあります。このヘロデという人はこのヨハネを殺すところに登場し、また今度はイエス様が十字架につけられる時にも登場します。一度イエスに会ってみたいもんだと思っていたというんですね。そして十字架へと引き渡されようとするイエス様と出会って、そしてそのイエス様をピラトから調べよと、私はあの男に罪を認めないが、あの領主ヘロデに渡して、そしてその領主ヘロデに何とか取り扱わせよう。まあ、ピラトははっきり言ってイエス様を裁きたくなかったんですね。それでその責任を預けるようにこの領主ヘロデのところに送ります。そこでイエス様は領主ヘロデのもとで恥ずかしめられて、茨の冠をかぶさせられて、また鞭で叩かれたり唾をかけられたり、まあ、散々癒しめられて、それからまたピラトの元に送り返される。こういう仕方で登場します。こういうヘロデです。まあ、このエピソードだけを見るとですね、ヘロデっていうのは本当にひどいなと思うかもしれませんが、しかしこのヘロデはファリサイ派サドカイ派と並んでヘロデ派ヘロデ党の者たちに気をつけよということでも聖書に登場します。彼の語ることや行うことに従う者たちもいたということですね。ただ領主ということだけではなくて、人々を引きつけたり導くそのような教え、また行動が彼の中にあって、党派を彼に従って彼の言うことだったら何かでもしよう、こういうふうな人間たちも生じていたということです。 まあここだけ見ると本当にただのバカなことをする人間のように登場しますけれども、そうではないんですね。まあそのヘロデによってこのヨハネが殺されるわけです。私たちが今日改めて焦点を当てたいのはこのヘロデのことではありません。ヘロデがどんなに愚かな人間か、これは後でも見ていきたいと思いますけれども、このことを見てヘロデを知ったところで私たちに何の役にも立ちません。私たちが焦点を当てて今日見たいのはイエス・キリストです。まあいつでもイエス・キリストが私たちの焦点ですね。このお方に目を注ぐ唯一の神と神が遣わされたイエス・キリストを知ることが永遠の命ですから、このお方を知ることが私たちにとっては魂の糧です。また光です。このイエス様がこのヨハネの死と葬りのことを聞いて13節こうあります。船に乗ってそこを去り、一人人里離れたところに退かれた。どういう理由で退かれたかということは書いていません。でも私たちがこのバプテスマのヨハネがどういう人物であったかを考えるならば、ある事柄は明瞭に推測できると思います。子供のための説教でも申し上げたように、寂しさです。まあ、孤独と言ってもいいですね。孤独。実際このヨハネほどイエス様のことを明瞭に知っていた者はいません。このヨハネほどイエス様を指さして、世の罪を取り除く神の子羊だ、こうイエス様のことを正しく指し示すことができた人物はこのヨハネ以外にいません。自分のことを本当に分かってくれる、まあ血肉を持つ者の中ではこの時は唯一の人物と言っていいと思いますね。彼しかいません。自分と行動を共にしている使徒たちにしたところで、私をどのようなものだと思うかと言われて、あなたはメシア神の子ですと正しく告白しますが、でも私はこれから立法学者祭司長たちに引き渡されて、あるいは長老たちに引き渡されて、そして多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになっているんだと、自分はそういう風にしてなすべきことを成し遂げるんだと、このように打ち明け始められましたけれども、でも弟子たちもそれを理解すること、受け入れることはできません。だからそれを理解せずに、イエス様、そんなとんでもないことそんなことがあってはいけません、とんでもないことです、そんな風に進んじゃいけませんと、こういう風にイエス様に反対に助言する弟子に向かって、下がれサタン、下がれサタン、寂しい言葉ですね。寂しい言葉、一番そばにいる人間に下がれサタン、下がれサタン、一つ間違えればサタン呼ばわりされて、そんな人にもうついていくのはごめんだ、離れていってもおかしくないですね。下がれサタン。どれほど孤独だったか計り知れないと思います。その中でヨハネという人はとても重要な人だったと思うんですね、イエス様にとって。またイエス様がどれほど大いなるお方であるかをよく知っていました。イエス様の口 靴の紐を解く値打ちさえ自分にはないとヨハネは言っていたわけです。これは簡単な言葉ではないんですね。ヨハネはヨハネで多くの弟子たちが従ってですね、そしてヨハネの教えに本当に忠実に従って、今私たちが見る通りですね、ヘロデからこのように牢に入れられてもヨハネを見捨てずに従って、ヨハネのもとに足を運んで、ヨハネの仲間だと見られることも恐れずに、その遺体を引き取っている、そういう弟子たちがいるわけです。そういう弟子たちに囲まれたヨハネがですね、イエス様と対抗する一つの党派を、あるいは自分の集団を作ってもよかったんですね。作れます。それだけの力、魅力、彼にあります。しかし、そのようなことには惑わされない。主を恐れることは知恵の始め、神様を恐れる者としてヨハネはそこにいますから、そして神様から示された道を歩んでますから、そのような光の中でイエス様を見たときに、イエス様、あなたの靴の紐を解く値打ちも私にはありません。これは誰の口から出てくるかですね。主を恐れることは知恵の始め、この知恵なくして出てくる言葉ではありません。神様を恐れることは知恵の始め、そしてイエス様はどのようなお方かというと、主を恐れる、神を恐れる霊に満たされたお方だとあるわけです。ヨハネがイエス様を除くならば、神を恐れる者として最も神様の御前に近いものであったとすれば、イエス様はそれを超えて神様を恐れる霊に満たされたお方として、まさしく言葉が人となって人々の間に現れた神様と一つのお方だったわけですね。だからそういうお方を前にしてヨハネは、あなたの靴の紐を解く値打ちさえない、神様にひれ伏すようにイエス様のもとにひれ伏しているわけです。誰がこのようにイエス様を認めることができたでしょうか。みんな侮ってます。弟子たちでさえイエス様を本当に心から愛して認めていますけれども、イエス様に何か教えてあげることができると思っています。とんでもないことですとイエス様に向かって言えます。一言だけここに付け加えておきますね。このようなお方はイエス・キリストだけです。このイエス・キリストの名を使ってイエス・キリストのようにもし教えたり振る舞うものがあったら、それは偽りです。これには注意してください。いつの時代でもこれが現れます。今も現れています。私の名を語る者たちが次々現れる世の終わりには、絶対服従させるかのようにイエスの名を使う者は偽りです。本体であるイエス様はそのようじゃなかったんですね。本体であるイエス様は絶対的なお方だけれども、この福音書で見る通り、とことん人々から侮られたり、また退けられたり、最後の最後まであざけられて、そしてイエス様を本当に知っていた人は少ない。もっと言うなら、今見たように最後の最後はヨハネ一人でした。バプテスマのヨハネ、バプテスマのヨハネがもしイエス様の十字架の死の時にも生きていたらですね、バプテスマのヨハネはイエス様の十字架に向かって飛び込んでいったでしょう。このお方にこんなことをしてはいけない、このお方の靴の紐を解く値打ちもない、このお方が本当に神と一つのお方だ。でもこのようなことをすること、ヨハネには許されていませんでした。 なぜか、人の証言によってイエス様が人々に認められる、そのような道筋ではないからです。ヨハネがそこまで生きている必要がない。人の証は受けないとイエス様はおっしゃいました。実際、ヨハネがですね、このお方だ、世の罪を取り除く神の子羊だ。これは十字架ということです。これで十分です。このお方の靴の紐を解く値打ちもない。これで十分です。この証言のおかげで、ヨハネがこんな風に証言してくれるおかげで、人々が、ああ、ヨハネがそう言うんだったら本当だろうと。ヨハネの弟子たちもですね、ああ、ヨハネ先生がそう言うんだったらそうだろうと言って、イエス様に従う。このような道筋ではないからです。キリストも、キリストと本当に直接私たちが触れなければなりません。弟子たちもしかりです。聖霊においてとはそのことです。聖霊が下るとあなた方は力を受ける。聖霊が下ると、ヨハネ以上の仕方でこのイエス様と触れるから、女から生まれた者のうちでヨハネほど大いなる者はいないが、神の国では最も小さな者でもこのヨハネより大いなる者であると言われました。聖霊が下るとそのようにヨハネを超えて人々がイエス・キリストと出会い、イエス・キリストと本当に一つの者のように歩むように進むからです。そのヨハネが死んだということです。皆さん、まあ、ヨハネのことの説明が長くなりましたが、これだけこう、振り返ってみるとですね、ヨハネが死んだということが、どれほどイエス様にとって寂しいことであったか。しかも、ヨハネがこんな風に犬死にのように殺される。こんな風に殺されるということを見たときに、どれほど人が、神様の御前で道を外れてしまっているか、改めて覚えてと言って、それはもう分かりきっていたことだったと思いますけれども、イエス様にはでもそれを本当に目の当たりにして、どのような思いを抱かれたか想像を超えています。実際ありえない死に方ですね。ヘロデは先ほど申し上げたように、ただの愚か者ではないんです。ヘロデのためだったら何でもするっていう人間たちがくっついてくるほど人を導く力があった人間でもあります。しかしその者がこのヨハネをこのように殺すわけです。少しその事情を見てみるとこうですね。ヘロデは3節を見ると、自分の兄弟フィリポの妻ヘルディアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れていた。ヨハネがあの女と結婚することは律法で許されていないとヘロデに言ったからである。これは律法で許されてないとありますけれども、これは明々白々のことだったんです。これは明らかなことだったんです。明らかなことをヘロデは犯しているわけです。自分の兄弟の妻ヘロディアを自分の力ずくで自分の妻にしてしまう。これはあってはならないことだけどもですね、律法で教えられているとある通りに、これは神を恐れる者たちにとって常識だったんですけれども、やってはいけないことの常識だったんですけれども、このことでファリサイ派律法学者たちは声を上げません。これもあるわけです。この背景には、なんでイエス様をですね、あれほど憎んだ連中が、あれほど本当にイエスを殺さなきゃないと怒りを燃やした連中が、このヘルディアのことではヘロデに一言も言わなかったのかということです。その中でヨハネが常識のようなことを言ったので牢に入れられました。なぜ牢に入れたままにしていたか、こうありますね。5節、ヘロデはヨハネを殺そうと思っていたが民衆を恐れ、 これもまた奇妙なことなんですね。よく考えてみると、この後のヨハネを殺す殺し方を皆さんご覧になってみてください。宴会の席で本当にとてもみんなでも楽しくなっていて、そして自分の妻のヘロディアが、ヘロディアの娘が本当に立派に踊りをして、もうみんなでわーすごいすごいっつって調子が乗ってですね、そしてサロメに、お前何でも願えと、もう酒の勢いもあって何でも願えと、お前が願うことだったら何でも叶えてやろうと言ったら、このサロメが妻のヘロディアに相談してヨハネの首が欲しいと言いました。それを聞いて、心を痛めながらもとありますけれども、叱ったことではあるし、また客の手前それを与えるように命じ、人を使わして牢の中でヨハネの首をはねさせた。自分が大切にしている家畜の首をはねたのとは違います。人の首です。しかも正しいことを指摘した人です。自分も恐れていました。実はヨハネの教えを聞いて喜んでいたということも他の福音書には出てきます。それなのに、今までは民衆を恐れて殺さないでおいたのに、この酒の席の勢いで殺せと言って首を持ってこさせて、そしてヨハネの死がもたらされます。本当に馬鹿げた出来事ですね。仮にも領主ヘロデとしてガリレアの地を治めているものです。治めているということはですね、皆さん、何から何までこの気違い沙汰のような仕方で治められることはないんです。いろんな事柄が法にのっとって、また当時はローマの支配のもとにありますから、法にのっとるということはとても重要なこと。ある秩序は守られているわけです、いろんな面で。でもその中でこのヘロデがこんな馬鹿げたことができる、してしまう。そしてヨハネが殺される。そしてこの罪は誰からも問われない。ヘロデだ、ヨハネです、イエスです。皆さん、この3人の人物に少しこう目を向けてみてください。ヘロデというのは、改めて考えてみるとですね、イエス様が悪魔からの誘惑を退けたときに、悪魔がこう誘惑したとあります。もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えよう、あなたが見ているものを何でも与えよう。このヘロデは全てを持っているとは言えませんが、かなり持ってますね。持ってます。ヨハネをこのように殺すことができるんですから、そして罪も問われないんですから、自分のしたいことをしてます。でもこのヘロデにどのような自由があるでしょうか。彼は自分で決めて行動したように見えます。だけども民衆を恐れてヨハネを牢に入れたままにし、そしてその場の勢いで誓ったことではあるしと言って、目の前にいる人々、一緒に盛り上がっている人々の手前ヨハネの首をはねます。やりたいこと何でもやってるように見えます。誰がこんなことを自由にできるかということをやってます。だけども彼が本当に自分で考えて自分でこうしようと思ってやったことなのかということです。一番深いところは、彼の一番心の深いところは空っぽです。空っぽです。そこには人への恐れが入ってみたり、あるいは目の前にいる人々への誓いだとかいう言葉で、誓いという本当に重要な言葉が誤用されてます。間違って使われてます。自由、このヘロデにはありません。実際この後ヘロディアとヘロデは王の地位を望んで、結局その地位も危うくし、そして死んでいきます。 自分で自分を滅ぼすような歩みをこの後していくことになります。でも聖書はそのことには関心ないんですね。そのことは伝えようとします。それはある意味でありふれたことだからです。そうでないこともあるし、そうなこともあると、人の目に明らかになることもある。でもはっきりしているのは、この神をも恐らないヘロデに自由はなかったということです。自分で考えているようで、自分で決めているようで、自分で行動しているようで、自由ありません。そしてまた空っぽです。その空っぽのところを仲間たちが埋めたように見えます。随分気分が良かったと思うんですね。酒を飲んでみんなで騒いで、本当に我々は一つだぐらいの気持ちになったかもしれません。だけども本当にその心を埋めるもの、その空っぽのところを埋めるそのような人間、彼にはいません。しかしヨハネは神を恐れるもの、またイエス様は神を恐れる霊に満たされたお方、確かにこの世で歩む上において孤独です。でも主にあって孤独ではない。一番深いところは孤独ではない。神を恐れる霊に満たされて、父なる神の懐にイエス様はいます。またヨハネも首を切られて、このような犬死にのような仕方で人の目には死んでいきますけれども、でも彼は死にたくないとは思わなかったと思います。この前のところでイエス様のことを牢から聞いて弟子たちを遣わして、まだ他の方を待つべきでしょうかと聞かせますけれども、イエス様からの答えを聞いて、そうだと満たされたことと思います。自分の務め果たせたんですね。神様に望みを置いています。そして望みの本体はイエス様、そして望みの本体であるイエス様は父なる神の神を恐れる霊に満たされたお方。イエス様が一人で人里離れたところに退かれたというのは、人の目にはとても寂しい姿に見えますが、イエス様ご自身にとってはこれほど満たされる時はなかったことと思います。父なる神様との交わり、これが祈りですね。私たちもまたキリストに導かれて歩む歩みでありますけれども、神様を恐れて、この神様を恐れない世に歩むことは、ヨハネが味わったように、イエス様がもう 100% そうだったように、その孤独の一端味わうことと思います。でも一番深いところでは、そのようなものを満たして受け入れて慰め励ます神様のもとに生かされていますから、一番深いところに孤独はありません。試され続けます。でも一番深いところは満たされます。私たちもまたイエス様に導かれながら歩んでまいりましょう。お祈りいたします。魂の誠の監督者、牧者であるイエス・キリストよ、どうぞ私たちの魂を、主なる神を信じて歩んだすべての雲のように私たちを取り囲む商人たちのように、どうか主の懐に導いてください。主を酒どころとするように、また主を砦とするように、主を心の岩とするように、主にあって望みを持ってあらゆる事柄によく耐えて歩んだ者たちのように、どうぞ主なる神の懐へと導いてください。ここから始まる一週間の歩み、一歩一歩、一日一日、 どうぞ導いてください。私たちの心はとても固くて、その扉を開けるのに、開けるだけでも随分苦労するようなありさまであるかもしれませんが、主を助けてくださって、心を開いて、主よ、あなたの言葉を受け入れ、あなたご自身を受け入れ、あなたとともに日々一歩一歩と進ませてください。望みに満ち溢れて歩むものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたまで、賛美歌202番の1節2節をもって主を賛美いたしましょう。聖餐式を執り行います。